お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言3章7節から30節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言三章の学びをしていますが、三章の七節から八節。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。それはあなたの体を健康にし、あなたの骨に元気をつけるとありますが、この箇所は、それはあなたの体力にとっての癒しとなり、あなたの骨をしっかりとさせると訳すこともできます。主に信頼する者は平安が与えられ、実際にあなたを健康にします。頼りにならない自分に頼るよりも、主に信頼して安息を得ることの方が素晴らしいのです。またここには、主を恐れて悪から離れよとありますが、使徒パウロは若いテモテに次のようにアドバイスをしています。第二テモテ二章の十九節。主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。不義を離れることはあなたの霊的な人生だけではなく、物理的な人生をも蝕むものである罪からあなたを引き離してくれます。箴言三章に戻りますが、九節から十節。あなたの財産とすべての収穫の初物で、主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒であふれる。これは完全な献身を表しています。神様がイスラエルに下さろうとしている土地について、こう言われたことを思い出してください。地は私のものである。私がこれをあなた方に与えるのだ。イスラエルは十分の一を携えてくるべきでした。彼らは実際には十分の三を主のところに携えてきていたと思いますが、収穫の一番初めの時には初穂を持ってきました。それは神様がすべてのものを所有しておられることを認めるためでした。その行為は神様に対する完全な献身の証拠でした。あなたの財布が献身するまでは自分は完全に主に献身しているとは言わないでください。主はあなたにすべてのものをくださったのです。このお金は私が一生懸命に働いたんですよ。私が稼いだんですよという人もいるかもしれません。でも働けるように健康をくださったのは誰なのでしょうか。誰が仕事をくれたのでしょうか。あなたがお金を稼げるようにしてくださったのは誰なのでしょうか。神様はそのすべてをあなたのためにしてくださったのです。すべてのことにおいて、主なる神様を認めること、それが完全な献身の証拠です。これが本当の霊的な姿勢なのです。純粋な霊性は、あなたが祈る祈りの長さではありません。あなたが主に捧げる金額です。私たちはそのようにして自分の霊性を決定するのです。私は牧師として仕えた何年もの間に、一番喋る人は一番捧げない人だということを学びました。 いつでもそうなのです。教会を動かしたがっている人たちは、あまり金庫の方に貢献はしません。あなたもそのことを知っておられるかもしれません。でも神様は、自分の財産を持って神様への尊敬を表す人に祝福を約束しておられるのですと、マキー博士は述べています。箴言三章の11節から12節。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。もしあなたが神様の子供であるなら、人生を進んでいくにつれて、神様はあなたを懲らしめられます。神様は悪魔の子らを鞭打つことはされませんが、確かにご自分の者たちのお尻を叩かれるということを覚えておいてください。神様にお尻を叩かれたなら、それはあなたが神様のものであるという証拠です。ヨブ記にはこのように書かれています。ヨブ記五章の十七節から十八節。ああ、幸いなことよ。神に責められるその人は、だから全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない。神は傷つけるが、それを包み、打ち砕くが、その手で癒してくださるからだ。さて、懲らしめることは、罰を与えることではないということを思い出してください。私たちは罰と懲らしめをごっちゃにしてしまいがちです。犯罪者は罰を受けるべきですが、子供は正されるべきなのです。今日、裁判官たちはこのことを混同しているように思います。ある裁判官は自分の小さな息子の顔をひっぱたきはしますが、自分の息子を正そうとはしません。しかし一方では、彼が罰すべきであった犯罪者を釈放してしまいます。犯罪者たちは罰せられ、子供たちは懲らしめを受けるべきなのです。神様はご自分の子供たちを是正し、訓練されます。箴言三章の十三節。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、キリストを見出す人は幸いです。キリストは私たちの知恵なのです。十四節。それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。さて、知恵が学校を開いていると描写されています。知恵は女性系に擬人化されています。なぜなら見知らぬ女と対比されているからです。英語では知恵が三人称単数の代名詞、she、彼女という言葉で表現されています。15節から16節。知恵は真珠よりも尊く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。旧約聖書では、神様は確かにご自分に仕える者たちに長寿を約束されました。十七節から十八節。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵はこれを固く握る者には命の木である。これを掴んでいる者は幸いである。神様の御言葉を理解するためには、勉強と努力と時間が不可欠です。神様の霊は、神様の御言葉を怠惰な人に教えてはくださいません。でも油断のない、神様の御心と神様の御言葉を学びたい、知りたいと願う人たちには教えてくださるのです。今日の大きな問題の一つは、神様の御言葉を学ぶために進んで犠牲を払おうという人たちが少ないということです。 とても多くの怠惰が経験そうな専門用語と決まり文句で覆い隠されています。多くの人たちが神様の御言葉に対する自分たちの情けない無知を覆い隠す聞こえがよく感じの良いちょっとした語彙を開発してきました。今の時代、神様の御言葉に対して無知でいるということの口実は何一つありません。確かに努力を必要とするのは本当ですが、知恵の道は楽しい道なのです。そして知恵の通り道は皆平安です。箴言三章の19節から20節。主は知恵をもって地のもといを定め、英知をもって天を固く立てられた。深淵はその知識によって張り裂け、雲は露を注ぐ。私たちはものすごく秩序正しい宇宙に生きています。宇宙計画の分野で働いている人の中には多くのクリスチャンがいます。彼らのうちの多くの人たちが私たちの番組を聞いてサポートしてくれています。それはとても喜ばしいことです。自然の法則を研究し宇宙の秘密を探っている人のすべてが、自分たちはただ偶然に始まったはずのない宇宙に生きているのだという実感に至るのではないということが私には不思議でなりません。もし宇宙がただ偶然に始まったのなら、どのようにしていつ始まったのでしょうか。卵から帰った鶏はどこにいるのでしょうか。この宇宙は人間がロケットに人を乗せて宇宙に打ち上げて月に送り、月に着陸してそこから帰ってくることができるほどに秩序正しいのです。人間は自分がとても頭が良いと思っています。でも人間がしたことは宇宙全体をコンピューターのように動かし続けている神様の法則を見つけたということなのです。もしもこの宇宙が偶然に始まったとしたら、このように正確に動いてはいなかったと思います。宇宙計画の人たちがあの小さなコンピューターを作動してロケットを正しい場所に送ることができる理由は、神様がとても正確な法則を確立されたからなのです。神様が知恵によって宇宙の法則を作られました。私たちは神様の知性を認める必要があるのです。もし私たちが知性と神様と神様のやり方に対する知識をもっと示したなら、神様はそれを喜ばれると思います。神様の御言葉は、神様と神様のやり方に対する知識を示すことのできる唯一の場所なんです。箴言三章の21節。我が子よ、優れた知性と思慮とよく見張り、これらを見失うな。これらを見失うなとありますが、これらという言葉は神様の知識を指しています。22節。それらはあなたの魂の命となり、あなたの首の麗しさとなる。ご覧のように、命と恵みは神様の御言葉を学ぶことの知恵から来るのです。23節から24節。こうしてあなたは安らかに自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。あなたが横たわるとき、あなたに恐れはない。休むとき、眠りは心地よい。今日の人間は人生について特定の恐れをいくつか持っています。それらの恐れは私たち全員にやってきます。解決は何でしょうか？神様の御言葉がそのすべての答えなのです。私たちには安らかに歩み、眠りが心地よいという保証が与えられています。神様の真理が私たちを保ってくれるということを発見するのは、なんと素晴らしいことでしょうか。しかし私たちが真理を保っているのではありません。 真理が私たちを保ってくれるのです。箴言三章の25節から26節。にわかに起こる恐怖に怯えるな。悪者どもが襲いかかっても怯えるな。主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだ。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。この箇所は私にとって大きな意味があります。なぜなら、私は飛行機で空を飛ぶことが怖いからです。飛行機に乗って座っているとき、私は飛行機がいつ落ちるかと考えてしまうのです。ですからこの箇所は私にとって大きな励ましであり、助けなのです。私は飛行機で旅をするときには、この箇所を持って行きます。そして私は飛行機を使うことがとても多いのです。にわかに起こる恐怖に怯えるなとありますが、神様は今この瞬間、あなたを守っていてくださり、そして次の瞬間にもあなたを守ってくださるのです。主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだとありますが、私は飛行機の中で主に次のように申し上げました。今朝私がベッドの中にいた時、起き上がる前ですが、その時よりも今の方がもっとあなたを必要としています。11.6km の上空で私はちょっとばかり怖いのです。今これは試練です。私にあなたが私の足を守ってくださるという自信と確信をください。どうやらマギー博士は高所恐怖症だったようですね。箴言三章の27節。あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。続いてマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。少年の頃、私たちはテキサス西部の道を馬車で通っていました。門が開いて、ある人の牛が何頭も逃げ出していました。私の父は止まって、牛を中に戻し、古い門を閉めて、彼は馬車に戻り、それ以上何一つ言いませんでした。彼は牛の持ち主にもそのことを言うことはありませんでした。あなたの前にあなたにできる正しいことがあるなら、あなたはそれを自主的にすべきなのです。箴言三章の28節。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい、去ってまた来なさい。明日あげようというな。番組を聞いている人の多くが次のように言います。あなたの番組をサポートしますよ。でもお金ができるまで待たないといけません。そのような人たちは銀行口座を持っていて、すぐにでも小切手を書くことができるのです。私がこれを例に使うのは、あまりにもしばしば同じことを聞くからです。でも人々は人生のすべての利害関係にこの口実を使います。彼らは他の人々にも次のように言います。今は君を助けることはできないが、また明日来なさい。彼らは自分のポケットにお金を持っているのです。ローマ人への手紙13章の8節にはこのように書かれています。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。ここには互いに愛し合うとありますが、このような種類の愛は、その人が本当に神様の子供であるかないかを明らかにします。あなたが他の人にお金を借りているとき、あなたが持っているそのお金は自分のものではありません。ですからそのお金を自分の目的のために使うのは実際不正直というものです。ここに書かれているのはそういうことです。箴言三章の29節。あなたの隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企んではならない。 隣人との関係の中で自分に有利になって隣人に不利になるようなことをしてはなりません。そして隣人を密かに傷つけることで自分の暮らしを優位にしようとしてはいけません。30節。あなたに悪い仕打ちをしていないのなら、理由もなく人と争うな。モーセの律法の下では、十分な理由もないのに人と争うことは罪でした。恵みの下では、私たちはこう命じられています。ローマ人への手紙12章の19節。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。物事を自分の手で何とかしようとするとき、私たちは信仰と神様への信頼の小道を離れてしまいがちです。もしも私たちが不正に取り扱われているのなら、私たちはそのことを神様にお渡しし、神様に状況とそれに関わる人と取り扱っていただかなければなりません。もし誰かがあなたを傷つけたなら、そのことについて神様のところに行って、そのことを神様に直接訴えてください。具体的に神様に自分が傷つけられたことをお話しするのです。その後、あなたを傷つけた人を神様にお渡しし、次のように言うのです。これはあなたの仕事です。あなたが取り扱ってくださると言われました。長年の経験から神様は確かに復讐と裁きをされるお方であり、そのような人たちを確かに取り扱われます。これらの箴言は確かに真理です。箴言は若者にとって助けになるだけでなく、年寄りにも女性にも若い女性にも人類すべてに適用できる神の言葉なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、若者は神様の教えを聞くべきであるというテーマで、箴言3章7節から30節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。